Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは。世田谷美術館の石崎です。今回のセタビポッドキャスティングは、当館のプロムナードコンサートに関連して、このコンサートの企画協力者であられます、音楽評論家の丹羽正明さんにお話を伺いたいと思います。以前お知らせしたようにですね、世田谷美術館は教育普及のプログラムでも、活発に活動を行っているんですけれども、その中の長寿企画の一つにプロムナードコンサートがあります。これはですね、世田谷美術館が開館して半年後に始まったコンサートの企画で、だいたい今ではですね、2ヶ月に1度くらいの頻度でクラシックコンサートを開催しています。開館間もなくから始まりましたので、前回1月の27日でめでたく200回を迎えまして、足掛け21年という長寿企画になってまいりました。今回はですね、この200回というある種の金字塔を打ち立てた企画について、もう第1回からずっとお世話になっている丹羽正明さんにお話を伺いたいと思います。それでは丹羽さんよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
まずはですね、この200回というすごい数なんですけれども、もう始められた時にはちょっとこうなるとは予想してなかったんじゃないですか。
もう全然全く。まあ美術館というところでね、こういうクラシックのコンサートというで、初めて本当に自分でもびっくりしますね。200回なんていうのはね、よくまあ続いたもんだと思います。
今となってはですね、当時の担当者もいなくなって、その200回に出演してくれた全部のコンサートの内容を知ってるのはもう丹羽先生お一人しかいないという、まさしく生き証人なんですけれども、この美術館のコンサートという時に、どうしてそもそも美術館でコンサートをという企画が始まったんでしょうか。
ですね、これはこの美術館の初代館長でいらした大島誠二先生が、この美術館の中で他のジャンルの、例えばこの音楽とかね、いう催しをやろうというアイデアはもともとお持ちだったと思います。ですから、このプロムナードコンサートの会場になっている小講堂に、もともとはもうスタインウェイの演奏会用のフルコンサートグランドピアノが置いてあったんで、で、そこで、クラシックのコンサートをやると。で、だから私の立場は、今のことにまあ若い出演者の方々が中心ですけども、現在、こう、いい、演奏する方がおられますという情報をね、この美術館のこの担当の学員の方に申し上げて、で、あとはその美術館の方でその出演者と交渉して、コンサートのマネジメントを仕上げると、こういうことなんですよね。ですから、ただまあ、原則的に私としては、この美術館で音楽の催しやるっていうことについては、本当は全然違和感は感じてないんですよ。っていうのは、つまりだって、美術館のことはミュージアムって言いますよね。はい、それで、で、美術関係の美術館のことを、まあ、アートを上にくっつけて、アートミュージアムっていうふうに言うらしいんですけども、もともとのそのミュージアムっていうのは、ギリシャのミューズの女神のいる場所っていうことらしいんですよね。そうなると、だいたいミューズっていうのはミュージックの元になるわけですから、このミュージアムである美術館で、音楽をやるってことについては、もう本当にもう何千年も昔からの流れだというふうに私は理解して、違和感を全く感じてはいない。
なるほど。そのミュージックとミュージアムがのコンサートももう200回を迎えたんですけども、その中の卒業生、OB、OG の中にはもう今第一線で活躍されている方が多いですね。
大体だって、この今から言うと1年前かな。1回目の出演者ってのは、ピアニストの小川典子さんで、この方は今、ロンドンを本拠にして国際的に大活躍している第一線のピアニストなんですよね。で、まあ、その他にも日本国内とか国際的に、第一線で活躍している人がその後たくさん出てきて、ただここに出演なさった頃は、まだ駆け出しと言っちゃなんですけども、これからっていうような方が多くてね、その意味では歴史を感じますね。
このコンサートは、丹羽先生は、 企画協力という、控えめな、肩書きなんですけども、出演者を、まあ、選考して、それで、こう、プログラムの内容にアドバイスをくれるという意味では、まあ、今の流行りの言葉で言うと、音楽監督と言って、もう問題ないんじゃないかと思うんですけれども。
いや、そんな大それたもんじゃないですよ。
それで、その20年間続けてきた、そのアドバイザー、まあ、あるいは音楽監督としての仕事がですね、こう、高卒業生というか OB、OG の中で、一線で活躍してる人が多いとですね、今振り返ってみると、こうご自身でも、こう、ご自分の目利きが正しかったなというんじゃないでしょうけど、やっぱり、納得されるところはあるんじゃないでしょうかね。
え、これはね、まあ、ここは、まあ、コンクールみたいな人を選んで出すっていうところではありませんけども、まあ、世田谷区民の方々を中心にして、こういう若い人を中心にした演奏を聴いてやろうという気持ちの聴衆の方が、ここについておられるわけですよね。で、その方々を対象にして、若い、有能な方々を、まあ、私としては、情報を美術館に提供して、まあ、ある意味では推薦ということですが、ただ私の気持ちの中には、やっぱりね、第一級の力のある方を推薦しようっていう、そういう基準は自分自身の中に持っているつもりなんですね。ですから、そういう点から言うと、その後、その方々がね、大活躍をなさるようになっていったということについては、まあ自分なりのある種の、まあ自負っていうと大げさですけど、まあ、ああよかったなと、で、その見た我々の目が狂いがなかったなっていうふうに思うことはあります。だからまあそういう点では、でも活躍してるのはご本人たちですからね。
そうですね。
こちらはそういう意味でのきっかけを差し上げたっていうことと、その区民を中心にするこのプロムナードコンサートのお客さん方が、彼らが世の中へ出ていく、そういう最初の頃の、意気承認というか、それ彼らを元気づけて、世の中へ出してやった立ち会い人という意味ではね、この世田谷区民の方々の果たされて役割っていうのは、とても大きいというふうに私は思ってます。
ありがとうございます。美術館という場所はですね、こう、まあ、大昔の作品であったり、そういうとこがあれば、まあ、価値の定まった作品であったりを展示することが多いんですけども、やっぱりこう、文化というものはこう、継承されて、もう未来に続いていかなければ、しょうがないというところがありますので、その、若手のアーティストの作品であったり、あるいは若手の音楽家のね、こういった発表の機会を与えることは、まあ、美術館としても非常に大事なことだとは思っているんですけれども、この、若手の音楽家の今の現状というのはどうでしょうか？今、非常に、多くのコンクールの審査員などもされていらっしゃると思うんですけれども。
そうですね。ただ、美術と音楽の決定的に違う点っていうのは、美術というのは作品として、ものとしてあるわけですよね。
はい、
ところが音楽は、なったら最後消えちゃうという意味で、そういうその若い、音楽家をみんなでこう評価する場合には、そこ行って聞かないことには、話にならないっていうことがありましてね。そういう意味では一回限りの、勝負というところに、若い演奏、若いだけじゃなくて、音楽家みんなそうですけども。で、そういう点で今、若い、その、音楽家のあり方を見ていると、一つは技術的には超速の進歩を未だに、遂げていますね。
うん、
これは第二次大戦後、日本の、まずは最初バイオリン、次にピアノという、それから声楽の方も国際的に活躍するようになっていきましたけども、その時の、その急速に進歩した部分っていうのはテクニックだったんだ。で、それが、その後もずっと続いてます。例えば、オーケストラなんか見てても、新しく入ってくる若いプレイヤーの方が昔からいる人よりも腕が立つということは未だにあるんです。
そうですか。
ただ、そのテクニックということの他にやっぱり中身といいますかね、その、コクのある中身の音楽を聴かせるかどうかということに関すると、その若い人が、技術的に進歩はしてるけれども、それに伴う、内面的な裏付けっていう点で、まあ、いまいちもっと深まってもいいかなっていう不満を 持たないわけではないと。それともう一つは、やっぱりちょっとその表面的なことになりすぎてるっていう、まあ私どものような古いジェネレーションから言うとですね、不満がなくはないですね、
あっきり言って。そうですか。ちょうど、まあ、おととし去年ぐらいから、巷ではこうクラシックブームの再燃化みたいなところがあるんですけども、丹羽先生から見るとどうですか？今のこの、ちょっとしたブームみたいな状況。
あ、それはね、ある意味では嬉しいことの一つではあります。と、いうのはね、基本的には、こう突き放して言うと、クラシック音楽なんていうのはね、そんなにね、万人が万人好きになるっていうようなもんじゃ、実はないだろうと思うんですね。
なるほど。
で、たかがクラシック音楽なんですよ。
たかがですか？
ええ。だけども、そのクラシック音楽の良さっていうのこと、これはもう昔から、かつてヨーロッパやアメリカ、それを受け継いだアメリカ、そしてこのアジア地域にも、いわゆる意味での西洋音楽というのが入ってきて、で、それの良さがわかる人ってどんどん増えてきて、学校教育の中でもクラシック音楽を教えてますからね。で、そういう点で言うと、それが今、まあ、ブームっていうのは、まあ、いずれは、消えていくっていうようなこともある言葉だろうと、ブームってのは思いますけども、はい、ただまあ、そういう意味で、いろいろその注目されるようになったっていうことについては、まあ、決して悪いことじゃないと。ただそれが単なる薄っぺらな状況で終わっちゃってね、それで一頃のなんかこう、世の中の商業主義に操られてっていうような状態でもしあるとすれば、もうちょっと深みが欲しいなと思う点はありますけども、ただ広がってること自体については、私はね、まあ素直に、喜んでいるという感じはします。
丹羽先生はですね、栃木にある那須野ヶ原ハーモニーホールの館長でいらっしゃるんですけども、今こう、まあ、美術館も含めて、公立文化施設はいろいろ厳しい状況だと騒がれていますけれども、ハーモニーホールでは、今後どういうことをやっていきたいと思われてますか？
一つはそういう、その、たかがクラシックではあるけども、その、やはり、かけがえのない人間的な豊かな気持ちを抱かせてくれる対象の芸術ですからね。これをたとえそういう東京じゃない、いわゆる地方であってもこれを根付かせようという気持ちはあります。うん、からもう一つはね、これクラシック音楽っていうものについての、この、まあ予算的なこととか、今地方財政っていうのは決して豊かではないと言われてはいますが、
はい、
これはね考え方次第だと思うんです。
まあ、
というのはつまり道路を作る予算今随分ね道路予算
って
、であれなんかねつまり本当に例えば高速道路トンネル掘ったり橋かけたりして1キロメートル作るのに1000億なんてこの話聞いたことあるとね1メートル作るのに1億円ですよ道路。そうするとね、文化予算のことを考えると、つまり道路に、湯水のごとくにお金を出すことを考えると、その、例えば、オーケストラを呼んできて、
はい、
1000万円かかる。だって、まあ、高速道路10センチの世界ですからね。で、そうやって考えると、つまり、物の価値、価値観の置き方の違いで、クラシック音楽っていうようなものを普及するときに、そういう意味で、何が大事か、つまり、こう、順位ですよね、
はい。
で、そういうふうに私なんかも考えて、地方において、クラシック音楽っていうもののために、財政をそこに支出するってことについては、やっぱりそれを大事と思うか思わないかの問題だと。
なるほど。
それともう一つは、地方だから、その、レベルの低いものでいいとは、決して思わないわけで。つまり、東京都内は新型の電車が走ってて、地方はトロッコでいいっていう話じゃないんですからね。で、そういう意味では、その、文化ということについては、はい、あんまり私は遠慮してないんです。
なるほど。さあ、それでは、先月、やっと200回を迎えて、ようやくと言うべきですかね。コンサート、プロムナのコンサートなんですけども。今後の展望についてちょっとお聞かせ願いますか？
そうですね。まあ今までのことはやっぱり若手が中心で、まあ今後もそうなっていくだろうと思いますし、はい、から演奏家にとってみると、その聴衆のいる場所で演奏するってことが自分のその音楽家として成長していくためには絶対条件なんです。 だからそういう点で言うと、ここが世田谷区民の方々を中心にして、このプラムダードコンサートに固定客がもうすでに今できてるわけですからね。はい、そういう人を相手にして、若手が思う存分自分のやりたいことをここで発表できるという、その基本的な、線っていうのは今後も持っていきたいと。それから場合によったら、何かそこに一つのテーマ性を持たせてね、若い方々がある期間、なんかそのテーマを持った演奏をここで、聴衆の方々のために披露すると、いったようなこともやってもいいかなというふうにはちょっと考えたりしてることもあります。
はい。じゃあ、今後のプロムナードコンサートがますます楽しみになってきました。
ぜひそうなってほしいとは思ってますけど。
はい。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたしました。
セタビポッドキャスティング、今回のゲストは、プロムナードコンサートの企画協力者、丹羽正明さんをお招きしてお話を伺いました。それではまた次回の配信をお楽しみに。世田谷美術館の石崎がお送りいたしました。